港区議会発行港区議会だより令和5年11月11日第240号声の区議会だより第175号をお届けします。テープをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それではテープの内容をご紹介してまいりましょう。テープ表側1番定例会の概要、2番決算特別委員会、3番意見書を提出しました用紙、4番代表及び一般質問、この途中まで。裏側に参りまして、引き続き4番代表及び一般質問、5番常任委員会と特別委員会の活動記録、6番議案等の審議結果、7番皆さんから提出された請願です。8番海外修学旅行調査特別委員会を設置しました。9番お見舞い、10番議会人事の動き、11番お知らせ、12番後書きと、以上の順にご案内してまいります。このテープの内容に関するお問い合わせは電話3578-2920番までどうぞ。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは定例会の概要です。令和5年第3回定例会は、9月11日から10月6日までの26日間にわたって開会されました。初日の11日と12日は、区長、教育長及び選挙管理委員会委員長に対して、計14名の議員から代表一般質問が行われました。区長から提出された案件は、審議した結果、条例改正、補正予算など41件を原案通り可決承認し、うち1件を付帯意見付き、決算4案を認定しました。皆さんから提出された請願は、1件を採択、3件を不採択、2件を継続審査としました。また1件の取り下げを承認しました。議員提出による案件は、意見書1件を可決しました。本定例会の最終日には、新たに海外修学旅行調査特別委員会の設置について議決され、その後、正副委員長5選が行われました。また、任期満了に伴う選挙管理委員及び同補充委員の選挙を行い、次の通り新たな委員が決まりました。新たに選出された選挙管理委員、高橋智子氏、野口昌司氏、佐藤信弘氏、堀井義則氏。会議日程、令和5年第3回定例会、9月11日、議会運営委員会本会議、会期決定、諸報告、代表一般質問5名。12日、本会議議会運営委員会、代表一般質問9名、議案等2区、決算特別委員会の設置。14日、4常任委員会、議案請願等の審査。15日、4常任委員会、議案請願等の審査。19日、総務保健福祉建設常任委員会、議案請願等の審査。20日、交通等対策特別委員会、請願等の審査。9月21日、22日、25日から29日、決算特別委員会、決算4案の審査。10月2日、4日、決算特別委員会、決算4案の審査。5日、4常任、5特別委員会、議案の審査、委員長報告、中間報告等。6日、議会運営委員会本会議、議案等の議決、特別委員会の設置、特別委員の選任、港区選挙管理委員及び同補充委員の選挙、1特別委員会、正副委員長5選、定例会の概要でした。次は決算特別委員会についてお伝えします。決算特別委員会の概要。9月12日の本会議において、全議員34名で構成する令和4年度決算特別委員会、榎本歩委員長、土屋淳副委員長、根本優副委員長を設置し、 9月21日から10月4日まで審査が行われました。10月4日の決算特別委員会最終日において、令和4年度各会計、一般会計、国民健康保険事業会計、後期高齢者医療会計、介護保険会計、歳入歳出決算4案に対して態度表明を行い、採決した結果、決算4案は賛成多数で認定されました。その後、10月6日の本会議において、決算4案はそれぞれ賛成多数で認定されました。令和4年度各会計決算の概要です。会計別、歳入決算額、歳出決算額、歳入歳出差引残額をお伝えします。一般会計、1841億696万3675円。1721億6243万6993円。119億4452万6682円。国民健康保険事業会計、238億123万3430円。233億4860万9561円。4億5262万3869円。後期高齢者医療会計、62億5732万3381円。61億6814万8125円。8917万5256円。介護保険会計、175億20万4693円。167億9136万5483円。7億883万9210円。総計、歳入決算額2316億6572万5179円。歳出決算額2184億7056万162円。歳入歳出差引残額131億9516万5017円。監査委員の審査意見要旨をお伝えします。一般会計及び3特別会計は、いずれも適正に運営されたものと認められる。各財政指標は良好な数値を示しており、財政状況は安定したものと認められる。区の財政状況について、歳入は区財政の根幹をなす特別区民税の収入済み額が前年度と比較して 12.4% を増収した。歳出は執行率が 95.6% で前年度を 1.1 ポイント上回った。今後も税収の推移等を十分に踏まえ、重点施策の着実な実施や区民福祉の向上のための施策の推進を望むものである。引き続き、いかなる社会経済情勢等の変化にも柔軟に対応し、最小の経費で最大の効果を実現するよう努め、弾力的な財政運営が図られることを期待する。令和4年度決算に対する各会派の態度表明です。自民党議員団、党委員会で自民党会派より投げかけた質問及び提案要望が、今後の事業実施と来年度予算の編成に大いに反映されることを期待し、決算4案を認定する。港未来会議、恵まれた税収を生かしつつ、データに基づく客観的な事業策定や支出の適正性を見極めていくことを求める。そして、我が会派の意見が来年度予算編成や区政運営に反映されることを強く要望し、決算4案を認定する。公明党議員団、我が会派より述べた意見、要望、提案、そして指摘について、来年度の予算に反映されることを強く要望し、令和4年度決算4案について、いずれも認定する。港政策会議、決算が黒字のため、物価高に苦しむ区民生活を支え、必要な福祉ニーズに応える一方、未来にも投資するとともに、政策立案についても区民にしっかりと説明できるよう、誠実で丁寧に進めていくことを要望し、認定する。 港区維新、多岐にわたる分野において鋭い問題提起をさせていただいた。保守系会派の我々からすると納得のいかない回答も多かったが、我々の意見要望提案が今後の区政運営に生かされることを強く要望し、決算4案を認定する。共産党議員団、給食費無償化を特別支援学校や私立にも拡大、子どものインフルエンザワクチン全額公費負担、健康保険証の廃止を中止、コロナ支援の継続等々に冷たい区政、区民の命を守ることが区政の責務、決算4案は認定しない。港区令和新選組、これまで以上に区による積極的な政策立案、各種支援が求められている。本委員会での質疑を令和6年度の予算編成、政策立案、区民サービスに反映考慮されることを要望し、令和4年度決算4案はいずれも認定する。参政党の会、決算特別委員会で参政党の会からの質問及び提案が来年度の予算編成及び区政運営に反映されることを強く要望し、令和4年度決算4案についていずれも認定する。決算特別委員会についてお伝えしました。続いて意見書を提出しました要旨をお伝えします。固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書。1、小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を令和6年度以後も継続すること。2、小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を令和6年度以後も継続すること。3、商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を 65% に引き下げる減額措置を令和6年度以後も継続すること。東京都知事宛て、意見書を提出しました要旨をお伝えしました。代表及び一般質問の要旨をお伝えします。9月11日12日に代表及び一般質問が行われました。これからお伝えするのはその要旨です。詳しくは、墨字版6面に掲載されている二次元コードを読み取り、動画配信をご覧ください。それではお伝えしてまいります。はじめは自民党議員団の質問です。子ども子育てについて。質問、自転車利用への対応について。答弁、子育て世帯にとって自転車駐車場が利用しやすくなるよう利便性を向上させます。質問、アッピーの整備について。答弁、子育て家庭や地域のニーズに即した子育て広場、アッピーの開設を進めます。質問、夢を持ってスポーツに打ち込める環境の整備について。答弁、施設整備や設備更新等の際は、機能拡充や利便性向上等、区長部局と教育委員会が連携を強化し取り組みます。質問、公立学校のプールについて。答弁、どの学校においても児童生徒の英力向上が担保できるよう指導します。質問、箱根ニコニコ高原学園の積極的活用について。答弁、フェンスを高くすることについて近隣への影響も配慮し検討します。質問、公立学校給食費の支援について。答弁、物価高騰が続く中、来年度以降の給食費不徴収の継続について検討します。質問、海外修学旅行の検討経過と経費について。答弁、プロポーザルでの事業候補者選定の中で、充実したプログラム、安全安心な工程を前提としつつ、学校ごとの研修プログラムの費用や交通費など、精査縮減に努め、納得が得られるよう取り組みます。質問、保育所における不適切保育への対応について。答弁、寄せられた相談に対して保育所等に改善を指導するとともに、不適切保育の未然防止に努めます。 質問、保育士に対する支援策について、答弁、現場の声を丁寧に聞きながら、さらなる支援の充実に取り組みます。質問、子ども誰でも通園制度について、答弁、子どもや保護者が安心して利用できる環境を整備し、制度の実現に向けて積極的に取り組みます。質問、学校における日本版 DBS 制度の運用開始前の対策について、答弁、任用プロセスの強化、研修の充実により、教員講師の倫理観、規範意識を高め、性暴力の再発防止に努めます。なお、日本版 DBS 制度とは、子どもと接する職業に就く際、職場が性犯罪歴がないことの証明を求める制度のことです。豊かな区民生活の実現について。質問、介護の弱者対策について。答弁、大規模開発等の計画の際に、各総合支所が中心となり、関係部署が連携し、地域のニーズに合った食料品店等の誘致に努めます。質問、ご遺族支援コーナーについて。答弁、専門性の高いご相談にも答えられるよう、関係機関とも密に協力し、ご遺族に寄り添った支援が行えるよう努めます。質問、区立公園児童遊園における花火について。答弁、周辺の皆さんに配慮した上で、令和6年度も夏休みの期間に実施します。質問、ふるさと納税への対応について。答弁、返礼品によらない港区版ふるさと納税制度の一層の充実に取り組みます。防災・防犯について。質問、避難所から応急仮設住宅へ移るまでのホテルの利用について。答弁、一時的な生活場所としてのホテルの提供について、事業者へ協力を求めます。質問、民間事業者や大学との連携について。答弁、地域の防災協議会とも連携し、地域の防災力の向上に取り組みます。質問、ペットの避難について。答弁、東京都獣医師会等の意見を伺いながら、円滑なペット避難を検討します。質問、区立公園整備における消防団の訓練場所の確保について。答弁、地域の方々の意見を伺いながら、十分な広さや夜間休日等の訓練が可能な訓練場所の確保に努めます。質問、国民保護計画について。答弁、様々な事態を想定したより効果的な訓練を実施し、区民や来街者の安全を確保する危機対応能力の向上に取り組みます。質問、街頭防犯カメラ補助事業の周知と促進について。答弁、区民の安全確保及び犯罪の未然防止に向け、街頭防犯カメラの設置を促進します。保健衛生について。質問、がん検診について。答弁、質の高いがん検診の実施体制を構築し、がんの早期発見、早期治療につなげます。質問、難聴の方々の支援について。答弁、早期の聴力検査の導入に向け、検査実施医療機関の確保や、問診項目、高齢者補聴器購入費助成制度との連動等、具体的な検討を進めます。質問、HPV ワクチンの公費助成について。答弁、男性への HPV ワクチン接種の助成について、国における定期予防接種化に向けた動向等を注視します。家族について、質問、今後の結婚支援について。答弁、多様な主体と協力し、結婚や子育てを応援する機運を高め、港区ならではの結婚支援に取り組みます。質問、家庭内コミュニケーションの啓発について。答弁、夫婦間のより良いコミュニケーションの秘訣を紹介する冊子を作成配布し、新たに講座を実施していきます。質問、保育士体験について。答弁、多くの生徒が保育体験を通じて自分の成長過程を実感できるよう、中学校が幼稚園、保育園と連携し、体験機会の創出に努めます。経済について。質問、物価高騰に対する対策について。答弁、 中小企業や商店会加盟店舗が苦境を乗り越えられるよう、事業者の実情を的確に捉えた支援に取り組みます。質問、高齢者が生き生きと働ける場の提供について。答弁、高齢者がより身近に情報を得られる環境整備に取り組みます。街づくりについて。質問、新橋駅周辺の街づくりについて。答弁、事業者に対してガイドラインに示す街づくりが早期に実現できるよう、適切に指導誘導します。質問、新橋行動上の営業行為について。答弁、今後も愛宕警察署と連携して路上営業の指導に取り組みます。質問、赤坂三通りの道路整備について。答弁、令和6年度に道路整備の協議会を立ち上げ、赤坂を訪れる多くの来街者が安全安心快適に利用していただける道路整備の早期実現を目指します。質問、品川駅西口における国道15号の整備について。答弁、国や東京都に対し、工事期間中の歩行者動線や整備後のイメージについて丁寧な周知と説明会の開催などを行うよう働きかけます。質問、神宮外苑の街づくりについて。答弁、イチョウ並木が作り出す風格ある景観に配慮した施設計画をさらに検討するよう事業者を指導します。質問、羽田空港機能強化について。答弁、国に対し住民説明会の実施や固定化回避の早期実現を強く求めます。質問、白金台地域の交通手段について。答弁、高輪ゲートウェイ駅の町開きと合わせ、白金台高輪地区における新交通手段の試験導入に向け、JR 東日本と協議を進めます。質問、チーバスの安定運行について。答弁、利便性やアクセス性、収支などを総合的に勘案し、安定運行に努めます。質問、町会自治会長の負担軽減について。答弁、負担を軽減し、なり手不足の解消につながる取り組みを推進します。港芸術センターについて。質問、準備状況について。答弁、区内文化芸術団体とのネットワークを活用し、共同して事業を実施するなど、着実に準備を進めます。質問、収支の考え方について。答弁、助成金の獲得等にも努め、マーケティングを研究し、経営に生かすことで、負担を極力軽減します。質問、指定管理者非公募について。答弁、長期的な視点に立った運営が期待でき、これまで培った地域とのつながりや、文化芸術団体との連携を有する優位性があることから、公募によらず、公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団を指定管理者候補者の選定対象としました。質問、公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団の改革について。答弁、財団が区民からの信頼に応え、良質なサービスが提供されるよう指導・助言を行います。特制度・基金・入札等について。質問、特のあり方について。答弁、特のあり方検討委員会及び幹事会の協議を再開するよう東京都へ働きかけます。質問、特財政調整制度における特間の配分割合について。答弁、配分割合の変更について粘り強く主張していきます。質問、基金の活用について。答弁、計画的に積み立て、事業の目的に応じて効果的に活用します。質問、震災復興及び新型インフルエンザ等感染拡大防止基金について。答弁、復旧復興等に必要な支援内容の調査分析を進めています。質問、入札の不調への対応について。答弁、公共工事の担い手に適正な利潤が確保されるよう、市場実態等を的確に反映させます。以上、自民党議員団の質問でした。次は、港未来会議の質問です。 性犯罪から子どもを守る取り組みについて。質問、性犯罪から子どもを守る取り組みについて。答弁、国の有識者会議における議論を中止し、新たな制度の創設を見据え、速やかに対応できるよう、教育委員会と連携し、準備を進めていきます。病児保育の受け入れについて。質問、コロナに罹患した子どもの対応について。答弁、新型コロナウイルス感染症については、慎重に対応しなければならないという現場の医師の判断があることから、現在は受け入れていません。屋内遊び場について。質問、屋内遊び場について。答弁、既存の区の施設の中で整備するには、スペースや構造上等の課題があります。民間事業者と連携した遊び場の確保など、様々な手法を検討していきます。シンガポール修学旅行について。質問、議会の議決を経ずに発表したことについてどう考えているのですか？答弁、区議会と行政が丁寧に意思疎通を図ることが重要であります。質問、予算の妥当性について。答弁、生徒の安全、英語や異文化の体験のためにこの予算になりました。質問、様々な国の選択肢から提案をもらうことはできなかったのですか？答弁、様々な観点で選定しました。質問、経済的に厳しい世帯や私立の学生に対するフォローについて。答弁、これまで同様、負担軽減を行い、私立学校は意見を伺っていきます。質問、プログラムの内容について。答弁、生徒が主体的に現地で学びたい内容を選択できるようにします。区立学校の魅力化について。質問、国際教育の拡充について。答弁、国際理解教育の充実を目指します。質問、区立学校が独自財源に基づいて活動できるような体制について。答弁、港区版ふるさと納税などを活かした公立学校の魅力化を進めます。少子化対策のあり方について。質問、希望出生率を数値目標として定め、政策に活かすつもりがありますか？答弁、一律に数値目標を設定することではないです。質問、若年層への住宅支援について。答弁、具体策を検討していきます。質問、不妊治療の全額助成について。答弁、考えていないです。保留児対策について。質問、保留児童の実態調査と対策強化を行うべきではないですか？答弁、保留児童の現況は把握しており、施策の見直しに取り組んでいます。青少年の課外活動を支援する取り組みを強化することについて。質問、団体応援寄付金対象に含むなど、支援をする意向がありますか？答弁、対象の拡充を検討していきます。懲戒の支援体制の強化について。質問、懲戒の支援体制強化について。答弁、負担軽減を進めていきます。高齢者福祉の拡充について。質問、シニアの意見収集について。答弁、高齢者が集う場を好機と捉え、意見を伺っていきます。質問、高齢者対象の軽縮品について。答弁、引き続き商品券を充実させます。産業振興に資する人材育成について。質問、生成 AI を活用する人材育成強化を考えていますか？答弁、実施に向け検討していきます。基金の運用のあり方について。質問、基金運用体制強化について。答弁、アドバイザーの助言を得て安全な運用を図ります。特別区民税減税について。質問、特別区民税減税は区長判断で可能。税収が好調な港区でこそ、物価高に直面する区民に減税して返すことを検討してはどうですか？答弁、人口増加に伴う行政需要の増加を見込んでおり、特別区民税は貴重な財源のため、減税は予定しないです。行政サービスで還元します。犯罪被害者支援について。質問、支援の現状について。 答弁、リブラ相談事業や講座を通じ、犯罪被害者等の人権への配慮を伝えています。東京都条例の活用や被害者支援都民センターとも連携します。樹木の保護について、質問、神宮外苑のイチョウ並木の保全が科学的に担保されるよう事業者を指導すべきではないですか？答弁、事業者提案の保全方針については、東京都環境影響評価審議会の精査となります。区は景観に配慮した施設計画をさらに検討するよう指導します。質問、暑さ対策に街路樹の活用を。答弁、街路樹の剪定時期変更や樹木の形を意識した剪定の工夫などにより、木陰の確保に取り組みます。行政サービスの質について、質問、学童クラブによる不適切指導の再発防止を。答弁、研修で職員の質向上に努め、児童の安全確保のための安全計画をすべての学童クラブで策定します。質問、特養の介護の質の向上を。答弁、各施設に介護相談員を派遣したり、家族からの苦情相談等を通じ、施設にヒアリングや指導助言を行い、介護サービスの質の向上を図ります。中小企業支援について、質問、物価高に苦しむ事業者支援を。答弁、人材確保や販路拡大の広告宣伝への補助に加え、人材紹介会社活用費の経費補助も開始し、事業者の取り組みを後押しします。防災について、質問、被災者の生活再建に専門家や民間が行政と協力する災害ケースマネジメント導入を。答弁、様々な団体と連携し、調査研究していきます。障害者支援について、質問、発達障害のある若者の就労支援について。答弁、就労定着支援など関係機関と連携し取り組んでいきます。以上、港未来会議の質問でした。続いて、公明党議員団です。特財政調整協議について、質問、配分割合に臨む姿勢を伺います。答弁、財源保障の割合を主張します。熱中症対策の推進について、質問、区として WBGT の認知度向上や行動変容につながる情報発信を。答弁、各部門共通の熱中症対策アドバイスを作成し、情報発信したり、ナッジ理論の活用などを工夫します。なお、WBGT とは熱中症の危険度を判断する暑さ指数のことです。質問、高齢者宅を訪問する介護従事者に熱中症対策を啓発し連携を。答弁、訪問介護ヘルパー等にも対策の情報を提供し、訪問時に効果的な声かけができる体制を拡充します。生き生きプラザの利用について、質問、新規利用者を喚起する取り組み。答弁、イベント改善、魅力周知をします。軟骨伝導集音器の導入について、質問、耳が不自由な方のために軟骨伝導集音器を導入してはどうですか？答弁、導入に向けた検討を進めます。母子手帳アプリの改良について、質問、利用者の意見を取り入れ改良してほしいです。答弁、改良に取り組んでいきます。お台場のバイク騒音問題について、質問、関係機関と連携し対策を強化してほしいです。答弁、対策を強化します。HPV ワクチンについて、質問、キャッチアップ接種周知強化。答弁、未接種者へ2回勧奨を送付します。質問、男性への接種費用の助成。答弁、国の定期接種化の動向を注視します。分譲マンションの適正管理等支援について、質問、管理に課題があるマンションへ管理アドバイザー派遣の促進を。答弁、実態調査などで把握している管理組合に対し、個別に周知します。心プランを受けての不登校支援の推進について。質問、スクールソーシャルワーカーなど活用した保護者への支援を。答弁、 各学校への専門人材の配置時間や日数の拡充を検討します。質問、不登校児童生徒支援のための校内別室設置等の今後の展望は、答弁、設置拡充と不登校特例校の新設も検討します。街頭防犯カメラの設置促進の取り組みについて、質問、見える化し、設置箇所の少ない場所へ積極的に取り組むべきです。答弁、設置場所の見える化を進め、より安全な街づくりに取り組みます。日常生活用具給付種目の見直しについて、質問、排泄予測支援機器など、状況に応じた対象の見直しを図るべきです。答弁、今後も利便性の向上や負担軽減につながるよう、積極的な見直しを行います。運動施設の確保について、質問、より積極的な運動施設の確保に取り組むべきです。答弁、企業・大学との連携、区外の運動施設の活用検討など、様々な手法を用いて確保充実に努めます。学校給食費の負担軽減策について、質問、来年度以降も不徴収の実施を、答弁、検討します。質問、都立特別支援学校の児童生徒も対象とすべきです。答弁、支援のあり方について今後の課題としていきます。以上、公明党議員団の質問でした。代わって、港政策会議の質問です。二元代表制について。質問、シンガポール修学旅行は突然口を発表され、議会への補正予算案提出前に保護者通知が出されました。二元代表制に対する考え方は、答弁、区長と議会が車の両輪のような関係になり、区政を推進すべきです。ふるさと納税について、質問、シティプロモーションを兼ねた返礼品を、答弁、返礼品によらずに、港区版ふるさと納税の一層の拡充に取り組みます。総合支所制度について、質問、部署の縦割りに支所の横割りが入った複雑な意思決定組織、DX 化を進める上でも見直しを。答弁、総合支所だからこそできるサービス提供を強化していきます。地域防災協議会への支援について。質問、災害住宅増設などで現在 15% の区内在住職員を増やし、地域防災協議会活動も支援すべきです。答弁、今後も職員が地域の一員として積極的に関わります。少子化対策について、質問、部署横断的なチームを作り、数値目標を立てて取り組むべきです。答弁、子ども部門が中心で取り組みます。保育園について、質問、一時保育の不足、認可外保育園補助の条件見直し要望などを受け、保育園政策全体の見直しを、答弁、区民の声を活かした保育サービスの充実に取り組んでいきます。質問、元麻布保育園の医療的ケア児、障害児クラスの請願対応は、答弁、作業療法士や言語聴覚士による巡回指導を開始しています。また、多子世帯の保護者の送迎負担軽減の検討を進めています。幼稚園について、質問、学童クラブの弁当配送支援事業を区立幼稚園でも導入すべきです。答弁、区が契約主体となることも含め、配達弁当実施園の拡大を検討します。障害児者施設の増設計画について、質問、障害児の人口増加、共働き率上昇で増設が必要です。整備計画は、答弁、民間事業者の参入を促す工夫も検討し、全力で対応します。シンガポール修学旅行について、質問、国際人育成、区立中学魅力向上をどう考えるのですか？答弁、文化や伝統を重んじる真の国際人として将来を見据える契機になります。また、国際理解教育の充実が進学判断になります。特別支援教育について、質問、学習支援員の対象数が急増し、支援員の数は増えないです。対応は、答弁、支援時間を確保するだけでなく、教員の資質向上にも注力しています。質問、 港区独自に継続的な支援を。答弁、原則帰還後も個の状況に応じ指導を受けられるようにしています。不登校児童生徒の支援について、質問、9割に支援がないが対策は。答弁、不登校特例校の新設を検討します。神宮外苑再開発について、質問、国際イコモスのヘリテージアラートをどう受け止めるのですか？答弁、事業者の動向を注視していきます。質問、今後の説明会開催については、答弁、事業者に説明会を通じ、共感を得られる街づくりを求めていきます。質問、周辺区と名称指定に協力して取り組むよう求められていますが、答弁、意見交換しながら引き続き所有者と協議します。以上、港政策会議の質問でした。次は、港区維新の質問です。震災時のエレベーター閉じ込め対応について、質問、令和4年度から始めたエレベーター閉じ込め対応訓練の実施マンションが数件である現状をどのように捉えていますか？答弁、令和5年1月から訓練を延べ11回実施、件数について課題と認識しています。質問、訓練のあるべき姿について。答弁、震災時閉じ込めから安全を確保した上で早期に利用者を救出することが重要。居住者が自ら救出することも含め、訓練を実施する共同住宅を増やしていきます。港区地域防災計画における避難行動要支援者に対する災害時の避難計画について。質問、現状の避難計画の自己評価は？答弁、より具体化すべき箇所があると認識しています。質問、避難計画見直しのポイントとスケジュールについて。答弁、令和6年3月に港区地域防災計画の修正を予定しています。HPV ワクチンについて、質問、子宮頸がん対策は？答弁、ワクチン接種と子宮頸がん検診を実施、啓発リーフレットの配布、今後も予防行動が取れるよう積極的に働きかけます。質問、接種率向上に向けて、答弁、情報を正しく理解し、接種を検討できるように積極的に取り組みます。質問、キャッチアップ対象者への周知とお知らせ文について。答弁、予診票と国と区のチラシ等を送付、接種機会を逃さないよう、情報をわかりやすく提供していきます。介護職員について、質問、今後の介護職員不足の取り組みは？答弁、より効果的な介護人材確保等を検討します。質問、負担軽減のための役割分担を。答弁、サービスの向上、ケアに専念できる環境整備等に努めます。質問、有償ボランティアのマッチングサービスの導入について。答弁、事例や効果などを研究していきます。子どもの連れ去りについて。質問、片方の親の同意なく実施を連れ去る親が増えています。離婚後、親権奪取を優位に進める目的があることがほとんどですが、実施誘拐は親子断絶を招き、また日本以外のほとんどの国で重大な犯罪であります。港区としては実施誘拐をどのように捉えているのですか？答弁、子どもの意思に関係なく生活環境が変わることは、子どもの心理的負担が生じるため、夫婦間の事情が成長に影響を及ぼすことがあってはならないと考えています。実施誘拐防止策について、質問、基礎自治体として実施誘拐を未然に防ぐべく、転退室の保護者記入欄を父母両方にする動きがあります。23区内でも先行事例はありますが、港区における導入予定は？答弁、効果を調査研究していきます。代表及び一般質問の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。